皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は隠れた人材価値です。この10年ほどですね、縦型の恐怖を使ったリーダーシップが相当なんかはびこっていたわけですが、今それがですね、急速にですね、消えつつあります。恐怖のリーダーシップというのはですね、恐怖感によってですね、人に統制力を加えるというリーダーシップでありまして、これは人々がですね、その恐怖を恐怖と思っている間しか有効にならないという特徴を持っているんですね。ですから、例えば恐怖が疲れてしまった場合、あるいはですね、恐怖の走っている源の正体がバレた場合はですね、一瞬にして崩壊します。ですから、恐怖感を与えている側はですね、もっとより大きな恐怖を、で恐怖感を、が恐怖の源をバレてはいけませんから、もうとにかく情報をですね、絶対外に漏らさないように秘密主義でいくと。で、まあね、今の偽装事件なんかはそうですけども、とにかく最後の最後まで嘘をついてバレないようにすると、まあ、こういうことをですね、平気でやるわけですね。で、普段こういうことはまず起きないんですね。で、こういうのは非常に不自然でありまして、みんなにとって苦痛ですから、普通はそういうことしかできないリーダーはトップにつくことはないんですけども、やっぱりなんかこう自然が一回転するときっていうんでしょうかね、世の中一回転するときは、どんなひどいところにもやっぱり何十年間に一遍はその日の光が当たってくるんですね。ですからまさにこの自浄作用というのかな、もう不治の病にかかるという部分があって、もうとんでもない癌が取りつくみたいな形に最後なるんですね。役割を終えた組織というものも、でそういう癌みたいなものがやっぱり癌細胞みたいなのを増幅してですね、でやがてこの体を滅ぼすわけですね。その癌細胞みたいなものがね、この恐怖のリーダーシップだったんじゃないかなと思うんですが、まあ、それがですね、この原油高に伴います人々の怒りで、そっちがそんなこと言うならこっちは黙ってないぞというこの怒りですね。あるいは今情報公開、内部告発でどんどん本当のことはバレてるでしょ。なんだあいつらこんなデタラメで奴らじゃないかと、能力もないじゃないかということがバレてくるとですね、恐怖のリーダーシップも消えていくんですね。しかしこの恐怖のリーダーシップが消えたからといってですね、水戸黄門がですね、悪者退治した後のですね、田舎の宿場町みたいにですね、みんなが平和に戻るかって、これはそうじゃないんだね。恐怖のリーダーシップでも、リーダーシップはリーダーシップだから、それが機能している間は、一つのですね、チームワークが曲がれないにはやっぱできてるんですね。戦前の日本もそうです。フセイン大統領にいた頃のイラクもそうです。何かその恐怖のリーダーシップが、いる間動いていたものも、それが崩壊すれば全てがなくなるわけですね。で、会社なんか問題であります。恐怖のリーダーシップをやってたですね、もう実力派の会長などと称する人がですね、こういなくなるとですね、会社それっきり潰れちゃうこともよくあるんですね。従いましてですね、この恐怖のリーダーシップはなくなればいいってもんでもなくて、だからこそですね、その次どうしたらいいかわからない人やわからない会社は、恐怖のリーダーシップだと分かっているけども、生活のためにこれを守っちゃうんです。生活のために守っちゃうから、ますますその人追い詰められてですね、精神的にも異常をきたして、やがて体も異常をきたしてですね、でそれっきりお払い箱になっちゃうわけですね。まあそういう恐ろしいことが今起こってるわけなんですね。じゃあその恐怖のリーダーシップではない、すなわち冷たく暗いリーダーシップでないものの反対は何かあったら、それは明るく温かいリーダーシップですね。明るく温かいリーダーシップの研究っていうのは、何もそんな難しい話ではなくて、まあね、太古の昔、それこそ天照大神の時代から明るく温かいものが大事だって日本は言ってるわけでありまして、明るく温かいものの代表は太陽ですよね。まあ、ですから何も難しいことないんですけども、まあ、改めてね、その現代のビジネスマンや組織人が分かる形で紹介したものってのはさ、いくつもあります。例えばその中でね、みんな読んで一つ面白いと思うのは、隠れた人材価値という名前の本です。隠れた人材価値という本は、ハーバードビジネスプレス、ハーバード出版から出てますね。結構分厚い日本語の本ですが、今でも売ってると思います。翻訳の本です。これはですね、非常に面白い本で、その有名な会社とかですね、華々しい会社って結構有名なんだけど、まあ有名っていうか、目立つ会社とか華々しい会社って有名なんだけど、その好業績を長く続けてる会社ってどんな風に経営してるのか意外に知られてないっていう問題意識から、これ書かれた本で、まあそこに出てる会社にいくつか今の大変な状況になってるものもあるかもしれませんけども、しかしある種のですね、何か本当に健全なリーダーシップ、で、それによるですね、長期の安定的な経営というものの姿をそこに見ることができるんですね。 で、それ非常に面白いことがいくつも書いてありましてですね。で、まずこの本、まず読んでみて、こんなくだらないこと書いてある本なんか役に立たないっていう人が一定数いるんですね。そういう人ってほとんど例外なくですね、暗く冷たいリーダーシップが好きな人なんです。暗く冷たいリーダーシップが好きな人はこの本読むと頭にくるんですね。これですからいいリトマス試験地になっていて、これちょっと読んでみてなんてですね、知らん顔してですね、顔色見てて、でなんかよく言わない人って大体なんかね、 よく言わない理由をこう聞いてみるとわかるんですけども、特にこれっていうものがないんですね。特にこれが間違ってるかって話じゃなくて、こんな話は聞いても役に立たないとかですね、疲れるとかくだらないとかね、まあ、とにかく真っ向から否定することが多いんですね。それでやっぱりなんかね、眩しいものを見ちゃったって感じなんだろうと思うんですね。で、そういうのを見ると、おお、そうか、まあ、この人はなかなか大変だなと、まあ、思うわけですが、逆にですね、この本読んでハマる人がいるんです。ハマる人はですね、なんか自分の求めたものがそこに見えるという感じで、ですからその人の価値観を知るですね、実はいい、これリトマス試験紙になっていて、なんかそのこの人どんな人なのかなと、まあ、人を雇う時でもね、誰かとどっか付き合う時でもですね、この本を読んでどう思うって聞いてみると、そこでですね、暗く冷たいのが好きなのか、明るく暖かいのが好きなのか、なんかわかるんですよね。まあ、そういう面白い本なんですが、その中にですね、うまくいく会社とうまくいかない会社の例が出てるんです。例えばですね、事業領域は何か、いかに他社と戦うべきかと戦略をまず考える、すなわちどんな商売をしようか戦略を考えて、でさらに分野別の戦略も考えて、主な成功要因を考えて、実行への準備をして、そして最終的に上層部は戦略の整合性や遵守状況を見守る、こういうやり方、これ普通ビジネスはこうやれって言うんですよね。例えばビジネススクールでも何でもですね、普通ビジネスは戦略から始めてですね、で最後トップは戦略の整合性や遵守状況を見守る、これ普通のものの言い方なんですが、実際に調べてみると、こういうことやってる会社っていうのは意外なぐらい好業績がですね、安定して続かないんだっつうんですね。むしろですね、業績の振れが激しくてなかなか長続きしない会社に多いっていうわけですよ。一方ですね、その好業績が続く会社ってどんな会社かっていうと、まず一番中心のところにあるのは基本的な価値観や信念であるってことですね。そもそもね、儲かるからこの商売するっていうんじゃなくて、なんかね、どうしてもなんかやりたいものがあるんですね。あるいはどうしても達成したいことがあるんですね。それを達成するために今日の仕事をしよう、ですからこの価値観に沿って経営慣行を生み出して、でその中で自分独自のやり方というのが生まれてきますから、それはコアコンピタンスというものになって、でその価値観に沿って価値観戦略を築き、能力を生かしてこれまでないやり方で競争するということで、最終的に経営トップの役割は価値観と企業文化をマネージメントすることだ、こう書いたんですね。で特にこの一番最初と最後が全然違うんですよね。なおかつうまくいかない例っていうのは特に今みたいな時です。今みたいな時代ってですね、戦略立ててもうまくいかないこと多いでしょ。あまりにも世の中の変化激しいし、法律でもですね、世界情勢でもですね、物価体系でも金融市場の状況でもみんな変わっちゃうでしょ。こうするとですね、こうやればうまくいくはずだっていうね、戦略から始めた人ってね、みんなわけわかんなくなるんですよ。ですから戦略から始めるっていうのは確かに今みたいな時は非常に難しいですね。つまりこれが儲かるから始めるっていうものの言い方するとですね、いやみんな儲からないから何もしないって話ですよ。でなんか儲かると思って始めたんだけどうまくいかないからどうしていいかわからなくなるんです。で戦略から始めて最後トップはですね、戦略の遵守状況を見守るって話になると、遵守状況を見守ったってうまくいってないんだからおしまいですよね。これファンドが典型的そうなんですね。最近ファンドってよく言いますが、連中考えてることは金儲けだけだから、一番金が儲かるところを見つけて投資して、金が儲かるかどうか遵守、よく、その約束が遵守されたかどうか見守るわけですね。で見守っても聞かないと文句つけるわけですね。文句つけて、しかしそれでうまくいかなかったら諦めて去るわけですよ。ですからファンドがね、どんどん投資機会がなくなっているのは当たり前で、それは投資チャンスがないからですよね。で投資チャンスを金儲けするために投資してるんですから、金儲けという戦略、金儲けのための戦略を考えて投資するから、今全然投資対象がない。これは当たり前の話でね。だからその今みたいな時は、そういう戦略から始めるとなかなかうまくいかない。しかし反対にですね、基本的な価値観や信念から始めるとこれはうまくいくってのは、これはまさに今みたいな時代なんですよね。そもそもですね、今人が困ってるんですから、困ってる時にこそこういうことしたいと、あるいはですね、どうしても新しい技術を世に出したいと、あるいはどうしても世の中こうしたいと、あるいはどうしてもこの人助けたいとかね、そういう思いがあればあるほどですね、 今すべてはこううまくいくんですよ。すべてがその道が開けていくんですね。うまくいくっていうのもね、道が開けていくんですよ。何をすればいいかっていうのはね、あんまり迷わないで済むんですよね。そもそもその形が変わっても思いは残るわけですから、この思いというものを守りながらですね、仕事を作っていけば、何か混乱の時代だからこそですね、できることってのはたくさんあるんですね。混乱期ってのはね、たがが緩む時なんですよ。たがが緩む時ですから、なんかね、思いを実現するにはね、非常によろしい時なんです。で、いわゆる規制緩和というのはですね、金儲けをしたい連中にもっと金儲けをさせようというのが規制緩和の実態ですから、それはね、価値観をもとに契約、仕事をしている人にとってみればさらに暗い時代なんです。なわちですね、明るい部分と暗い部分が天地逆さまになっちゃうのがね、規制緩和なんですよね。普通上が明るくて下が暗いでしょ。で、上が明るくて下が暗いとですね、暗いの好きな人は別に穴の中でもですね、石の下でも隠れてればいいわけですね。実際にそうですよね。そこらのですね、石やですね、丸太蹴飛ばした中からですね、いろんなムカデとか出てきます。ダンゴムシみたいなのがね、あれ暗いとこ好きなんでしょ。でも上が明るくて下が暗いと、暗いとこ好きな虫もですね、生きる場所があるわけです。しかし上が暗くとですね、いやこれはなかなかね、明るいもの好きな人たちは、ね、行く場所がないですよ。全体が真っ暗ですよね。で、こうなってくるとですね、非常にその難しい話になってきて、結局だから今みたいなね、規制改革なんて言ってる間はですね、本当にその明るく温かい価値観を持ってる人は誠に居づらいという場所なんですが、まあ世の中たまにはそういう時もあるんですね。こうぐるっと世の中ね、180度変わっちゃう時もあって、まあそんなにね、カリカリすることもない。一つ大掃除するためにですね、一旦暗いものを上に出して、暗いものが上で大騒ぎやってるとですね、突然夜が明けると。突然夜が明けてですね、上にいた連中が慌てふためいて逃げ散ると。逃げ去るという物語よくありますでしょ。ね、鬼がですね、夜中出てきて遊んでて、酒飲みすぎてですね、日の出がを忘れてですね、遊んでていきなり日が差してですね、慌てふためいて逃げると。今まさにそれが世界、日本国内や世界で起きてるじゃないですか。だからまあたまにはですね、そういうこともあるんだと思ったらいいと思うんですが、まあとにかく話戻しましてね、今そのなんか価値観やですね、信念から経営してるとですね、これむしろ続くんですよ。というか今大チャンスなんですね。で、経営トップの役割は、その価値観と企業文化をマネージメントするということです。そうするとですね、その価値観や企業文化をマネージメントするということは、価値観を企業文化を変えないために、経営のやり方をいろいろ工夫しなければいけないということを意味してるんですね。そうしますとね、いくつかポイントがありまして、まず無理な経営はなかなかできないんです。無理なですね、その資源を限度いっぱい使う経営しますとですね、価値観とか、あるいは信念は守れないんですね。で、それは決して非効率ではなくて、潰してしまうということの非効率を我々考えなければならないんです。途中でですね、物を潰すとね、それはものすごい将来にとって大きなマイナスだということなんですね。今はそれでいいかもしれないけど、将来がない。例えば杉の木なんかそうです。杉の木をですね、こう植えますね。で、植えてその翌日でもですね、鹿が食っちまうと。確かに鹿の餌になったと、役に立ったと。しかしそれだけでおしまいですよね。で、これがですね、5、6年経ったところでね、ちょっと枝ぶれが良くなったと。で、これを切ってきてですね、その、まあ、花瓶に生けて飾り物にしたと。まあ、飾り物にして人間がめでるぐらいですから、まだ多少役に立ちますわね。でもこれが20年経ちまして、切りましたと。間伐材ですと。ちょっと柱にはなりませんが、まあ、ちょっと真ん中のところを切ってですね、まあ、内装とかですね、内装までいかないかもしれないけど、例えば、まあ、なんでしょうね、魚屋さんのトロ箱ぐらいのもん、昔でいうみかん箱みたいなのも作るぐらいのね、材木にはなりますよね。で、今度60年経って切ればですね、家の柱になるわけですよ。家の柱になって上手に使えばですね、生まれ育った年数以上ですね、その柱長く使うことができる、実に偉大なもんですね、木というのは。ですからね、同じ木でもですね、今そこで役に立たせようと思うよりは、長くね、この育ててから役に立たせた方がですね、はるかに絶大なですね、価値を生み出すことはこの世にはいくらでもあるんですね。ですからこの今ですね、全ての資源を最適化して今ですね、利益を最大化しようなんて思うとですね、なんかその辺はね、未来のことっていうのは意外なぐらい我々考えないで普段から行動していますから、まあ理論的には未来のことまで考えてですね、全部現在価値に引き直すから問題ないという人がいますけども、いやそれは実際人間そんな賢いもんでもなくて、未来ってどんな風になるかよく分かりませんから、やっぱりですね、今ほどほどにしておくとですね、未来いろいろやりようがあるわけですね。ですからやっぱり何事もね、ほどほどの経営しておかないとまずいわけですね。二つ目はですね、やっぱりそのほどほどの経営ってこともそうなんですけども、とにかくですね、こういう時に慌てふためいて余計なことをするから企業文化壊すんですよね。 企業文化とか信念が崩れる最大の理由はですね、やっちゃいけないことをやるからなんですね。でやっちゃいけないことをやる最大の理由はですね、やっぱその経営に行き詰まるからなんですよね。でですから、まあ、これは本当に日々恐ろしいことなんですけどもね、これから先はですね、本当にまずいろんな勉強しないといけませんね、いろいろと勉強してですね、とにかくこれから何が起きているかということ、何をすればいいかということについてですね、よくですね研究しておかなければいけません。すなわちね、遺伝子というものがあるわけですよ。遺伝子というのはですね、何かやろうというときにその元となる方のことですよ。ですからこういろいろ状況が変わってくる中で、どんなことをしてはいいのかね、どんなことをしたらいいのかということをですね、まあ、やっぱりなんかですね、一つ例をね持ってこなければいけません。ですからそれがやっぱりその遺伝子なんですよ。だから歴史を紐解きですね、それから世の中いろんなところを見てね、ああなるほどね、こういうやり方があるんだ、ああいうやり方があるんだと、それをね一つ一つ遺伝子としてね自分の頭の中に入れておくことはね、今とっても大切なことなんです。すなわち経営というのは極めて現実的なものですから、思いだけではできないんですね。思いと形が一体にならなきゃダメで、で思いをマネージメントするためにはね、その形の部分について、特にこういう変革期は何をどう変えてればうまくいくのか、何をどうするとうまくいかないのかのですね、成功失敗の事例をですね、できるだけ多く知っていた方がですね、絶対にこれはうまくいくんですね。ですから当然のことながらトップはですね、やっぱり無理する経営はできないんです。無理をしないでですね、ある程度の余裕を持って、そのある程度の余裕の中でですね、世の中のことをよく勉強するんです。ここにこんなものがある、あそこにあんなものがある、こんな人がいる、で知ったら行って見て会って、知って行って見て会ってですね、でなんかそれ自分のものにしていくんですね。そういうですね、まあその研究とか勉強を積むとですね、こういう時意外なぐらいね、どうしたらいいか遺伝子というものは分かってくるわけですね。それから同時にね、やる気の方程式についても我々はですね、やっぱそれよく頭に入れとかなければなりません。やる気の方程式って、これはこの、隠れた人材価値の本を読むまでもなくですね、まあ、マネジメントの本にはみんなこう出てる本、マネジメントですか、リーダーシップの本にはこう出てるんですけども、改めて述べるとですね、職場での人のやる気には、やる気を高める要因とやる気を下げる要因の2つがあるんですね。でこれはですね、やる気を高める要因とが増えればやる気が高まるんですが、まあ、それがないからといっていきなりやる気がなくなるわけでもないんですね。それがなければ単に、やる気も何も変化がない状況ですね。やる気がなくなる要因というのは、それがないと何もない、ないからといって何も起きないんですが、それが増えてくるといきなりやる気がなくなってくる要因ですね。でこの やる気がなくなる要因というのは、仕事の方針、監督の仕方、仕事の条件、人間関係、地位、仕事の安定性ってやつで、こういうものが本人が納得しないとですね、どんどんやる気なくなっていくんですね。反対にやる気を高める要因というのは、成長、学習、仕事の達成、認められること、挑戦、興味深い仕事、責任が増えること、自由裁量ってやつで、これが何もなくてもですね、まあ、とりあえずみんな満足するんですが、これが増えてくると満足感が高まるんですね。で特にこの中で大事なのは、やる気を失わせる方の要因で、やる気を失わせる方の要因をですね、上手にこれ取り外すようにリーダーはいつも気を配っていないと、人々のやる気は今みたいな時ですね、どんどん悪くなっていきます。今非常に居心地の悪い時ですね。でやる気を失わせる要因というのはですね、大体その本人には何ともできないんですよ。しかし上司なら何とかできることだから、やっぱりこのやる気を失わせる要因をですね、一つ一つ取り外す、よくみんなの話を聞いてですね、なぜやる気がなくなっているのかということ、まあ、人間関係にしろ、仕事の監督の仕方にしろ、仕事の条件にしろね、これ徹底的に考えて、でよく直していくんですね。そして同時にやる気を高める方の要因の一番のポイントは、仕事を認めてあげるということですから、仕事を認めてあげるということを通じてですね、人を成長させて成功体験を積ませていくということですから、まあ、これをもう片一方でどんどんやっていくと、まあ、単純なことなんですけども、これを日々いかに実直に続けるかということでですね、明るく温かいリーダーシップが組織全体に行き渡って、で会社が回るようになっていくんですね。まあ、ある種こういう勉強してきた人にとっては当たり前のことのようなことなのかもしれませんけども、暗く冷たいリーダーシップ、恐怖のリーダーシップでずっと動いてきた人たちにとってみればですね、これ全く今まで聞いたこともない話だったと思うんですよね。恐怖のリーダーシップはそういうこと一切言いませんので、なんか本当にそのね、全く知らないという世界の話かもしれませんけども、まあ今言ったようなですね、恐怖のリーダーシップが今なくなっている時って、こうやって温かく明るいリーダーシップを作っていくとですね、不思議なぐらいですね、会社って強くなります。 変化に対して本当に強くなるんですね。むしろ変化の時だからこそですね、あれもやってみよう、これもやってみよう、自己実現とか達成ということ、あるいは人間関係をもっとね、良くしてみようとか、もっとみんなで提携してみようとか、まあ、そういう話がどんどん出てくるんですね。ですから本当にこの基本的なその価値観というのかな、このレベルによってですね、まあ、組織のですね、まあ、その成功と失敗もですね、ずいぶん今差があるときですね。で、しかもそれはですね、人の生き死にまで変わるような話ですよね。変な考え方をしているとですね、人は生きられませんからね。まあ、そんなこともありましてね、まあ、とにかくその隠れた人材化して本当にその考えさせられる本です。まあ、具体的なこともそうですけども、根本的にね、明るく温かい組織ってどうなってるのかということをですね、一旦勉強していただきまして、でこれからのですね、参考にしていただくとね、大変よろしいんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんですけどもね。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、隠れた人材歌手ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。